高山俊吉気分青信号。こんにちは、裁判員のお話をします。2年前になりますが、2013年の3月に福島地裁の郡山支部で行われた裁判員裁判がありました。死刑が求刑される強盗殺人の事件でした。母夫婦が殺害されるという、そういう悲惨な事件だったのですが、この事件の裁判に参加をした郡山市の福祉施設に勤めていらっしゃった方が、女性の方ですが、60歳代の女性の方ですが、深刻の極みと言ってもいいような体験をさせられて、急性ストレス障害にかかった。実際に裁判の中で血の海になったその部屋の写真を見せられたり、救急を求めて電話をかける断末魔の声が音声として聞かされるというような経験をさせられた。そして何よりも死刑判決を言い渡すという、そういう裁判に言い渡す側の一人として参画させられた。でこのことで急性ストレス障害 ASD と言いますが、にかかったこの元裁判員の方は、裁判員制度というのは区役を禁止した憲法18条に違反する、そういう主張をして、その年5月に国を相手取って損害賠償請求の訴訟を起こしました。国を相手取ったり地方自治体を相手取ったりして起こす損害賠償請求訴訟を国家賠償請求訴訟と言いますけれど、これを起こした。これが1年半ほどの審理を経て、昨年の9月の末に福島地裁で判決が言い渡されて、それでこの方の請求が棄却された。この方が誠実に裁判員の職務を遂行した、そのことが ASD 発症の原因であるということを明確に認めた上でこの請求を棄却した。どういう理屈かというと、裁判員制度というのはそれは区役を強制するものではない、やりたくなければやらないという道もあったのにあなたはやったと、やった以上文句を言うなと、いわばそういう判決だったのです。病気になっても国は責任を取らない、裁判員を経験したことが病気の原因になったことを認めた上でその責任を国は取らなくてよろしいと言ったという途方もない判決でした。これに対してこの方は控訴をしました。福島地裁の上級審というのは、これは仙台高裁です。で仙台高裁はこの間審理を続けてきまして、そして10月の29日、つまり今月の29日に判決が言い渡されることになっています。仙台高裁の控訴審では、この方は主張の中身として、裁判員制度は区役を禁止した憲法18条に違反するということだけでなく、被害者の衝撃的な写真だとか、先ほどお話をした断末魔の叫び声の録音テープだとかを聞かされたということは、裁判員に対する配慮や工夫を根本的に欠いているということを言って、でそういう証拠を裁判員に示すことを許した裁判長の審理の進め方、訴訟式と言いますけれど、これには違法があるという主張も付け加えました。つまり憲法違反だということだけではない主張が加わったことになります。そういう主張に対して仙台高裁がどう答えるかというところが注目されます。 一審福島地裁の判決は、お話ししましたように裁判員を辞退することができるし、それから負担を軽減する仕組みなどもいろいろ整っている、つまりどぎつい写真だとか証拠だとかは見なくてもいい、見せなくてもいいというようなことがいろいろと工夫されるようになっているということも考えてみると、というようなことを加えて、裁判員参加は区役ではない、こういう理屈を言ったわけですね。これは2011年の11月に最高裁が裁判員制度は合憲だという判決を言い渡しておりまして、それを全面的に引用したというんでしょうか、踏襲した判断だったわけですけれど、しかしながらやりたくなければやらなければいいというような、ある意味投げやりなというんでしょうか、無責任なというんでしょうか、そういう言い方を持って裁判員制度は合憲だという理屈を引っ張り出したわけですから、これはもう出頭をしない人、出頭しないという通告をしてしないだけではなくて、無断で不出頭に決め込む人なども含めて一気に増やすことになったというふうに私は思っています。そういう状況の中で、一体仙台高裁はどういう態度、どういう姿勢を取るか、でこの結論に対して、またこのASD に罹患された元裁判員の方が最高裁にまで責任追及をしていくのかどうか、最高裁は自らの行為を否認する、否定するという判断を示しようもないというふうに思えますけれども、しかしそうなると今度は一体裁判員制度そのものの運命はどこへ落ち込んでいくのだろうか、こういうことにもなるかと思います。裁判員制度の挙手というんでしょうか、行く末を決めるのは最終的に国会や最高裁ではなくて国民です。誰もが行かなくなれば、この制度が制度仕組みとしてあってもそれはなきに等しいものになるからです。誰も出かけていけなくても、そして法律では処罰の可能性があることになっているにもかかわらず処罰ができないという状況の中で、いわば立ち枯れ状態でというんでしょうか、存在して存在しないというような、そういう状況になっていく状況が予測されます。10月29日の仙台高裁控訴審の判決をみんなで注目したいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。